78.0FM ラジオ金沢。
さあ、今年もこの季節がやってきました。まちはくラジオ780です。いよいよ金沢まちはく2014が開幕しました。番組では8月24日までの金沢まちはく2014の開催期間中、さまざまな講座の模様などをお伝えしていきます。どうぞお楽しみに。今日はまず開幕式の模様についてお伝えしていきます。金沢市中心部を博覧会場に見立てた金沢まちはく2014の開幕式が19日の土曜日、近江町市場館広場で行われました。それではまず東義勝開催委員長の挨拶をお聞きください。
2000年の夏ですね、このまちはくが行われて今年で15回目、先ほどアナウンサーからお話ありましたように15回を迎えることになりました。ということで、この町博の中に特にこの講座が100を設けて、その中で北国新聞で6月の末に多分皆さんに、お知らせいったと思うんですけども、8000人の参加者がまた応募者があり、大変この主催者として大変喜んでいるわけでございます。というのは期待もし、その期待に応えるべき何かを皆さんと一緒にやっていかないかなということを考えております。今のお話がありましたように、町を知る、町を出る、町で遊ぶ、この基本理念をもとにして、市中心のこの金沢を知っていただくことを大事でございますが、それをと同時に我々としては皆さんに期待に応えるべく一生懸命頑張りたいとこういうふうに思っております。なお、ここ最近ですね、子どもたちによる子ども町博が行われております。これは50講座あるんですけども、これもやはり金沢のこの未来を背負う子どもたちが皆さんに金沢を知っていただくと同時に、来年3月新幹線があります。大いに宣伝をし、この町博を立派にやっていくことが私たちの使命かと思っております。なお、37日間の長い挙行でございますが、一つこれも各委員の皆さん、そして各役員の方、そして今日お集まりの皆さんもご参加いただいたことに対して感謝申し上げ、皆さんの簡単でございますが、皆さんに対してのお礼の言葉で返させていただきたいと思います。本当にありがとうございました。
97の講座に応募者がおよそ8000人、すごいですね。今年も金沢まちはくを心待ちにしていた、そんな方が多かったようですね。東開催委員長の挨拶に続いて、山野幸義金沢市長と特別協力の北国新聞社高沢元井代表取締役社長が祝辞を述べ、最後に事務局が15年目を迎える今年の講座について説明しました。開幕式に引き続き、毎年恒例の第13回金沢を描く絵画コンクールの表彰式も行われました。審査委員長である金沢美術工芸大学前田正彦学長から入賞作品の好評があり、入賞者17人に表彰状が贈られました。大賞に選ばれた泉中学校2年の木原愛理さんは、金沢のどの場所を描いたのでしょうか。
武家屋敷です。
どうしてその場所を選ぼうと思ったんですか。
用水路の色が綺麗だったからです。
制作までにどれくらいの時間かかりましたか。
締め切りギリギリまでです。
何ヶ月ぐらいかかったの。
1ヶ月ぐらいですかね。
出来上がった時の自分の感想はいかがでした。
まさか自分でこんな素敵な絵が描けると思わなかったので描けてびっくりしました。
一番この自分の絵の中で気に入っている場所っていうか気に入っている点はどこですか？
用水路ですね。手前の青いとこ。
描く上で一番難しかった、苦労したっていう点はどこですか？
奥の家の色使いと手前の用水路のを表すのが難しかったところです。
大賞になられて今どんなお気持ちですか？
嬉しいです。
これからも絵を描き続けたいですか？
描き続けたいです。
いやー、この木原愛理さんの大賞になった絵、先日の土曜日19日の北国新聞に、絵が掲載されているんですが、パッと見た時本当にもう大画伯が描いたのかなっていうような、もう素晴らしい絵ですね。自分でもこんな素敵な絵が描けるとは思わなかったという感想をね言ってましたけれども、本当に奥行きがあって、そして光と影が見事に表現された武家屋敷、そして大野省用水の巧みな筆さばきの絵ですよね。それから準大賞に選ばれた作品、そして開催委員長賞に選ばれた作品もここに載っているんですが、どれも生き生きとした絵ですね。本当に金沢が大好きなんだなというのが伝わってきます。審査に当たられた金沢美術工芸大学前田雅彦学長に好評をお聞きしました。
絵がね、だんだん今年は明るくなってるといいますか、それはなぜか分かりませんけれども、そういうこうあの感じがして、まあ、世相が明るくなってきたのは子供がすぐ反映してくれてるんでしょうかね。非常にあの見て審査していて楽しい感じでした、はい。
あの入賞作品の中にも来年あの開通する新幹線の絵なんかもあって、本当にこう明るい。
そうですね、そうですね、やっぱり未来に対する期待というか、子供ながらにですね、あの待ってるんだなっていう気持ちが素直に表されていたと思います。
あの大賞の作品、本当に素晴らしい作品でしたけれども。
そうですね、驚きましたですね。もうあの、まあ、実のところ群を抜いて、うまかったと言いますか、はい、あのまま、成長してですね、将来は進学してほしいなと思うほどでした、はい。
これからも絵を描き続けたいというふうに力強くお話ししていましたけれども。
そうですか、それは期待したいですね。あの才能を伸ばしていただきたいと思います。こういうところで自分の才能を発見して将来につながるとかですね、まあ、そういうことに役立てば私たちも嬉しいですし、はい。
まあ、あのその他188点、皆さんの力作をこうご家族だけではなく、いろんな人にやっぱり見ていただいて、子どもの才能っていうのを伸ばして。
そうですね、やはりどうしても、まあ、あの部屋にこもりがちなんです、今の子どもたちはね。ですから風景を見るとか描くとかいうことが、やっぱりこれだけ素晴らしいことなんだよっていう、まずそこを外に出てですね、まあ、安全を考えなければいけませんけれども、親と一緒に写生をするとか、まあ、そういうふうにしてくれたらいいなと思いますね、絵を見て、はい。
入賞作品を含む全ての応募作品は、期間中名鉄 M 座、北国銀行本店、金沢信用金庫本店で展示されています。子どもたちの力作、ぜひご覧ください。開幕式第13回金沢を描く絵画コンクール表彰式が終わると、会場では町博雄一が開催されて、20キロの本マグロが解体され、限定100食で即売されたり、土壌のかば焼きや能登牛の串焼きなどが販売され、15年目を迎える金沢町博のスタートを盛り上げました。今日は19日に行われた金沢町博2014開幕式の模様についてお送りしました。以上、町博ラジオ780でした。